次に3番中野勝正議員。3番中野議員。
はい、私の方から、質問させていただきます。質問の項目、町としての出雲崎高等学校の応援や支援について、質問の要旨ですが、7月の全員協議会の時に私は町長の考えを伺いし、私も同じ考えを持っている一人であります。その中で地元とともに頑張っている姿を強くアピールし、町と出雲崎高等学校との包括連帯協定の締結に向けて準備を進めていると7月の全員協議会の時に話されました。私は大変いいことだということで、9月の定例会までに協定を結んでいただきたいというようなお話をさせていただいたところ、町長は拙速はしたくないというようなことで言われましたので、その中に含めまして、1、包括連帯協定の内容について今現在どのようになっているか伺います。
町長。
はい、今議員さんからですね、県立出雲高等学校の3度ですね、充実と発展を図るためにはどうするかと、まあ、前回の全員協議会でもですね、真摯なご意見を受け止まっておりますので、私たちもですね、それをしっかりと受け止めてですね、高等学校と密接な連携を取りながらですね、今進めてまいっております。まあ、この包括連携協定につきましては、まあ、10月下旬をですね、中旬ですか、下旬ですね、議事を目的にですね、今内容を詰めております。まあ、その内容等につきましては、まあ、かって申し上げましたが、まあ、目的はですね、教育についてもちろんですね、情報交換をする、あるいはですね、小学校中高生との、まあ、連携、あるいは町民各位とのですね、交流、そしてですね、まあ、各種高等学校機関との、まあ、連携、まあ、大学も含めてね、いわゆるその活動、連携活動、促進を図っていくということが主たる内容でございますが、まあ、これらの内容につきましてはですね、まあ、申し上げますように、10月下旬をですね、目途に協定の調印をしたいというふうに考えていますので、まあ、その過程におきましてですね、当然議会の皆さんにもご説明を申し上げてね、ご理解いただいた中においてですね、調停をしたい、調印をしたいというふうに、まあ、考えておりますので、まあ、包括協定、これも大事ですが、この後の中野議員さんのね、いろいろな各分野とあってご質問いただいておりますが、この辺を気づくとしてですね、まあ、学校との関係を深めていきたいと、高校の進展を図ってまいりたいというふうに、まあ、考えています。
3番中野議員。
はい、ぜひその10月下旬に、結んでいただけているように努力していただきたいし、またその過程において私どもしっかり勉強させていただきますので、よろしくお願いしたいというふうに考えております。2番に挙げました、町として魅力ある高校にするための施策をどのように考えているかお聞きします。
町長。
まあ、今ですね、まあ、これまでちょっと申し上げたトリトンプロジェクトね、これをですね、まあ、5年間実施するという予定で今進めておりますが、このプロジェクトはですね、新潟大学生と出雲高校生のオンラインの交流、あるいはですね、大学教育の高度なまた学びの体験とかですね、あるいはまあ新聞テレビ SNS によりますところの出雲高校の情報発信、あるいはですね、高校地域住民、学生によるですね、交通関係の転倒呼びかけとかですね、等々と対してですね、共同のアクションを起こしていきたいというようなことでですね、まあ、私たち地元松尾いたしましても、高校や高校生のですね、卒、これらの 辞を通しながらですね、まあ、大いにですね、高校の県立高校の出雲高校のですね、いわゆるその発信を情報発信を図ってまいりたいというふうに、まあ、考えておりますし、またいろいろな意味でですね、高校生との交流ということで、未来の夢子ども体験講演会等々もですね、高校生の皆さんから参加をいただいてですね、やっていきたい。あるいはまた東京芸大の皆さんと高校生の美術部員の皆さんとのですね、コラボ共同の作業活動というものをまた考えていきたいというようには思ってますので、まあ、あらゆる分野においてですね、マスといたしますても、この県立出雲高校のですね、特色ある魅力をですね、発揮するように学校側としっかりとですね、連携を保ちながらやっていきたいということで進めてまいりますので、またよろしく一つお願いしたいと思います。
3番中野議員。
はい、7月の全教育会の時にですね、町長は町の姿勢を強くアピールすることが大事であるというふうに述べられ、そのためには逆転の発想が必要と思うというふうに述べられておりますし、また町の対応としては今後の課題であると述べ、その中で特殊的な学校の存在を欠かせないということを述べられているし、その中で、学級の一元は仕方なく認めるが、他の全日制や普通国と違った特性ある高校としての価値観があるというふうに述べられております。これを契機にですね、徹底して学校、地域、町民、行政が一段となって頑張っていかなければならないというふうに述べられているし、今その中でどのような政策を考えられているかということは今町長が述べられた内容だろうと思いますが、私はですね、なかなかこれ難しいというふうに考える一人でありますが、ただ難しいと言ってほっからばしてダメにしておくわけにいきません。これは出雲崎の生命線でありますので、ぜひとも頑張っていただけならないというふうに考えているわけでありますので、その中でおきましてですね、今高校というかどのようにこうなっているかということになるわけでありますが、実際今現在町としてこの支援を高校にやっていられるんでしょうか。その辺をお聞きします。
町長。
まあ支援のこともさることながらですね、これから新潟県においてもですね、少子化時代学生数が減るということによってですね、さらなるですね、統廃合という問題が必ずクローズアップされてくるということは、これは必須だと私は考えています。そうなりますとですね、出雲駅県立高校は1学級ということになりますと、その対象になり得るですね、可能性もあるんですが、しかしそこにおいてですね、単にですね、学級数が多いとか少ないというんじゃなくて、統廃合の中においてですね、いかに少人数であってもその高校の特性を生かしたですね、地域に県全体にいろいろ影響を及ぼす高校は存続させるという基本方針があるんですよ。だから私はね、今名古屋議員さんおっしゃるように、県立出雲高校はですね、やっぱりかつて文科省がね、いわゆる障害のある児童のね、教育に対するいわゆるその移植を受けてね、3年間ですか、やったんですよ。やっぱりそういう意味で、その少人数であり、ね、なかなか厳しい状況の中であっても、他の高校にない特性を出すことによって、この厳しい状況を切り抜けられるという状況があるんですよ。私はね、徹底してね、この県立出雲高校は、全県下の中における対象なんですよ。今、単位制高校、5つなんだかな。ある中で応募数は出雲駅一番多いんですよ。ということはそれだけのね、全県下を網羅した中における 県立出雲高校の存在価値があるということなんですよ。私はね、そういう点に対して徹底してね、この松校長も申し上げてる、徹底してね、他の学校にない特性を生かした高校の存在価値を示してくれと、そのために対しては町はどんなことでも応援する。ただしこれはね、町が愛しなさいこうするんじゃないんです。やっぱり学校側はですね、その教育の中において我々の意図をしっかりと汲み取っていただいて、子どもたちにも伝えていただいて、その存在価値を示すね、特色あるいろいろ活動してもらう、そのためには町は惜しみなく協力すると。こっちは金を出しますが、そんな問題じゃない、できるわけはないんです。そういう意味でね、もう我々はさっき包括協定もございますが、学校と密接な連携を持ってね、やっぱり地元の高校っていう、まあかつてはね、72年の歴史を刻んだ高校ですよ、ね、存立から始まって、かつて4学級、ね、募集もあったことがあるんだ。もう本当に時代の変わり目を、まあ、私はもう痛切に感じているんですが、そういう中における生き残りをかけるためにもね、今中野議員さんも心配され、議員各位からも本当にですねご心配いただいているわけで、私も同感です。全力を挙げてね、この県立出雲高校1学級ではありながらね、県下にね、もう存在価値を示す、そういう内容を私はこれから進めるべきだと、そのことによって生き残りをかけると私は考えています。そういう意味でね、あのどんな支援をするかどうかということは、まあ、あの私たちはそういう点をしっかりと学校側と密接に連携を取りながら学校からが頑張っていただき、そのためにもしこうあの地元自治体に対する要請がどんなことにも答えていくと、私はそういう格好です。まあ、そんな意味でね、あの校長ともよくあのこの前申し上げたように校長教頭が来ましたから、今私が申し上げたとしっかりと伝えてある、まあ、そういう意味でまあやっていきたいと思っています。
3番中野議員、
うん、ありがとうございました。過去にあの出雲崎高校、旧西越高校の時ですね、当町は、何かの何十年だか何かの時に100万ぐらい町に寄贈というんですか、なんかやったような私は記憶にこうあるんですけども、そういうのをやってもっと頑張っていただきたいという町の姿勢を見せたことがあると私は思うんですけども、この、まあ、数年になるかどうか分かりませんけども、そのようなことは町としてやらなかったのか、それとも県の方でそれがいいよと、県立だから選んでもいいよというような見解なのか、その辺の価値観の違いはどうだったでしょうか。
町長、
まあ、おっしゃるようにですね、創立記念とかそういう時にはこれはまだ別途としましてね、まあ、今でも町は応援していますが、まあ、そういうその施設関係の充実、例えばあのグランドのねバックネットの問題とか、いろいろ意味で町は相当金を出して応援したんですよ。でもやっぱりね、今講談で議員さんがおっしゃるように、県立高校というその立場からしてね、町からそういう面でいろいろな支援というのは、まあ、あまり好ましくないという話があったんですよ。まあ、そういう意味ですね、その後におけるそういうその物質的な、あるいはあの施設整備とか、そういうものに対しては金を出しておらない、また要望もないんですよ、ね。まあ、そういう過程があったということは、だから金は物で、ね、解決できるという段階ではないんですよね。ただし学校側がね、そういう教育、ですよ、学校側の方針の中にね、やっぱりそういうその特性を生かした学習なりすると、そのための人的要因がね、もう県の限られた予算の中では厳しいと、なんとか町からしてくれる。で、私は県に申し上げてもね、町は絶対的に支援したいと思ってます。そういう気持ちでいます。基本的には今県立ですから、そういうですねお話をいただいたという方がございますので、まあ、あのご理解いただきながら、施設関係はね、それはもう高校だって相当、ね、近年 も, もう相当の投資をしてるんですよね。だから、まあ、あまりその必要性はないと思うんですが、内容のですね充実と、その特性ある学校をですね作り出すための人的要因に対するお金や、そういう意味で、その学校側とね話をしながら、そんなことはね、もう町はね惜しみなく協力したいと思うんですよ。それはそういうものはね認めてもらわなきゃダメなんです。それの意義、あれを持っています。
3番中野議員、
はい。町長の言うのはその通りだと思うんですよ。その中で、ね、私も 勉強不足の関係がこうありますので、資料といたしましてですね、この、新教育の先駆者ということで、これを見ますと、読ませていただいた中でいうと、あれですかね、私が生まれない前、ずっと前、長中学2歳か3歳の自分じゃないかと思いますが、昭和8年から、昭和12年、この人は布川さんという方なんですけども、亡くなったのが昭和15年だそうですけども、その中で、新興学園という中で、ものすごくこの新潟県でもトップクラス、そういう中で、また私立の大学、旧玉川学園、今玉川大学というになってるんでしょうか、その大学の今の作った方から並びにその関係者がその当西越高校に来て、この新興学園の精神というものをどのようにこうなってるんだかというようなことをこう勉強に来られたということをここに書いてあるし、またこの西越というこういう、まあ、雑誌なんですけども、これ私の手元には40年と50周年のこののがあるんですけども、この中でも、町長の若からし頃の写真、町長の写真がですね載ってられまして、その中で町長がコメント祝辞を述べられています。その祝辞の中では、ここは絶対なくしちゃいけないと、町を挙げて村を挙げて応援しなきゃダメだという中で、こうとくとくとこう述べられたのがありまして、わあ、その当時から町長燃えているなというような感じをまあ受けたわけでありますが、この数年来た時においてもうずっとこう話がこうなかったですよね。だって私も勉強不足なんだけども、この流れといたしましては、まあ新聞で報道しか知らなかったんですけども、その平成27年からこう黙々とこうなりまして、で今年の4月からは、まあ、1学期下になってこの始まったという中で、1学級はまあ35人だというふうに聞いているんですが、その中で当出雲崎の生徒はどのようにこう上がっているかということですが、出雲崎高校に出雲崎中学から行っているの全体では、ね、7名だそうです。その中で今年は2名で、2年生が3名、3年生が2名というふうにお聞きしております。その中でもう出雲崎高校自体 は出雲崎の生徒だけということは絶対もうありえないんですよね。その中でこのどのような支援策を打ち出すかによって、出雲崎外の方もものすごく私は関心を持っていると思うんですよ。でその関心をどのようにこうするかにおいて勝負が決まるというように私は思うんで、そのしっかりその支援策を行政以下私たち議員と一緒になってまた頑張って、どうしたら一番いいかというようなことを見極めていただきたいというふうに思っております。その中で3番目は、町として出雲崎高校への進学率を向上する支援策あるかどうかお聞きします。
町長。
まあ、今議員さんのおっしゃったようにね、野川仁一郎さんのやる新興学院、流れは遠く源は深く流れを通すというね、やっぱりかっての教育村としての存在価値が あるわけ、伝統があるわけですね。まあ、それを何としてもですね、宮本学の流れを通す、やっぱり流れを通す、その脈々とね、かっての先人が築いたね、そういう一つの、ね、伝統をね、やっぱり町を守らなきゃダメだということの、私はやっぱり意義を感じながら、皆さんからもやっぱりご努力いただいているということでございます。まあ、そういう中において、今申し上げます、お話がございましたように、出雲崎高校のです、新潟県立出雲崎高校のですね、教育大学制の学校というものはですね、やっぱり普通高校とは あるいはまた実業高校とは違いますのでね、出雲崎の皆さんにご理解いただく、それはまあ理解いただいて協力もいただいていますが、これやっぱりその出雲崎高校の特性特色ある学校というものを伸ばすためにはですね、普通高校実業高校ではないですね、まあ存在価値を示すと。だから結果的にはだって受験科が来てるんだろう、だいたいあれですよね、1学級蹴ったことによって応募者はねだいぶオーバーしたんですよね。っていうのはやっぱりそういうそのいわゆる普通高校なり実業高校でないところで、それぞれ自分のいわゆるね学びの意識をなんとか生かしたいという、その特色ある学校なんですよね。だからそういう意味をねやっぱり私は伸ばしていかなきゃならんというふうには思ってるんですよ。高校大学進学するんだったらこれはまた別ですよね、別の目的を選びますが、やっぱりいいですね、ですね、やっぱりすべからく 100% 自分の意思通りにいかないことがあるわけでございますので、そのものをですね自分の置かれている環境から学びの心を持ち、一つ特殊ある学校で学びたいというものを、その学校の存在価値をねしっかりとやっぱり示していくと、これを各全県下に示してですね、全県下からやっぱり入学進学をしてもらうというようなことが私は大事じゃないかという意味でね、改めて申し上げますが、松としてですねこれをどうするこうするじゃなくて、学校からねそのやるその実際の効果というものをね、そこに学び、そこにで、ね、卒業した生徒が社会に出てどういう活躍をしているかということをしっかりとね伝えることによって、やっぱり私は存在価値は一段と光を増すと私は思うんですよ。だからそういう意味の高校にやっぱりやってもらいたいということで、町を応援したいということを申し上げていますので、まあ、物的な支援ね、その青少年育成会議は生徒会に3万だか4万か3万か3万支給していますが、まあ、そんなことでね私は収まるもんじゃないと思うんです、まあ、そういう意味でね徹底してね、私はやっぱり歴史ある新興学園のいわゆるその伝統を脈々と流れを組んでいる出雲高校の存在をでね、もうしっかりとやっぱり明確にしながら、さらにですね、存続を図っていかないかなというふうには思っています。
3番中野議員。
はい、その中でですね、私も省庁が言ってるのを全部もう 100%、200% ぐらい同じ考えなんですよ。ですけども、私は私と町長と喋ってるだけじゃなくって、私は後ろに傍聴の方もいられる。これを町の皆さんからしっかり認識していただきたいということで、これを喋らせていただいているわけですけども、その中で今、伊豆中ですね、今年卒業された方は32名の中で、これして、10年後、今の小学1年生、小学1年だな、小学1年生が、今度は高校に入学するとなると、今の時点でいった場合は、小学1年生は24名なんですよ。そうすると、それを今度は高等学校、今、全県、さっき言われたように、どこでも子ども頑張ればいがれますので、10校以上こう選択があるんですよ。そうすると出雲崎高校に行かないでも違うとこ行きたいと、私はこういうの行きたいと、そうするとおのずと生徒数がこの枠が少なくなって、そうした時に今1学級減をどうのこうのではなく、さっき町長が言ったように存続の危機も今やらなければ起きる可能性があるんですよね。そのために今しっかり支援を打ち出してやるにはどうしたらいいかということなんですけども、私はやはり交流が大事だと思うんですよ。小学校中学校、今教育庁の図らいの中で交流をやってられると思いますが、中学校と高校の交流、生徒の交流、また先生方の交流、これも非常に大事だし、また町のトップ町長がですね、高等学校行って県立高校であるけれども 私ども出雲崎はこの高校はただ県立というふうに認識してないんだよと、地域の宝として認識してるんだよというようなことを町長からもお話ししていただいたのは、意見交換みたいなのをやると、あ、出雲崎は他の町村に比べてものすごく違うなということを各府警や町外の府警の方にもアピールできるんではないかと私は思うんですよ。そんな中でしっかり何が早くできるどうかっていうのはしっかり検討していただきながら対応していただきたいというふうに考えております。4番目にですけども、町として生徒及び教職員の支援策はあるか、これについてお伺いします。
町長。
まあ、先ほどから申し上げますようにですね、設備とかそういうものについてはですね、これは県の方でしっかりとやっているわけでございますので、先ほどから申し上げておりますようにね、トリトンプラン、これはですね、まあ、いわゆるその今お話がございますように、町生活そして交通、この頭文字を取ったのはトリトンプランなんですよ。私はやっぱりそういうね、日常生活の中におけるいわゆる住民の皆さんとかですね、いろいろな意味のですね、生活の中における県立出雲高校のいわゆるその溶け込み交わりをね、しっかりとしていかなければならない、まあ、これはね、物質的なものとかそういうものじゃないですよ、ね、もう必然的に子ども数は少なくなってくるんですよ。そうなってくれば子どもさんたちの選択肢もあるわけです。その選択肢をね、もう車両にですね、高校に向けるというわけにはいかない。やっぱりそういうものでも、もうね、自然活動の中でそれぞれの生徒のいわゆる持てる能力がそういう中において単にですね、進学他のじゃなくて、そういう自分の生活をいわゆるその実態を把握していただきながら県立出雲高校で学ぶことがですね、将来社会的にどれだけのプラス価値があるのかということをしっかりとですね、伝えなきゃならない。ただ物をやったりね、金をやったりじゃこれダメだ、そんなことができるわけない。だから私は内容の内面の充実を分かるためにはですね、これから今トリトンプランこういう問題があるんですよ。だからそういうね、あるいは生活なり、あるいはそういうする町、あるいはいろいろな今重要な課題、喫緊の課題だとか、そういうものを身近な問題と捉えながらしっかりとね、対応しながらですね、住民閣議からもそれで理解いただく、そういうことによってですね、あ、これはね、出雲高校っていうのは他の学校とはちょっと違ったね、特色がある学校と、よし、それじゃあ子どもをそこに学ばせてやりたい、進学させたいということになると思うんですよ。だから私はね、もう支援策っていうのはね、魅力ある支援策、内面的なものをしっかりとね、発信するということが大事ですよ。ただ金は物じゃないです。そんなものでね、絶対ダメだ。今そういう時代じゃないですよ。高校のその存在価値の示しなきゃ、内容ですよ、内容で勝負だ、ね、そのためにもし必要になれば町は限りない応援するということを申し上げて、それ以外ないんですよ。そのためにはやっぱりおっしゃるように、私も最近交通学教頭来ますが、私は高校は行ってないがね、まあ、そういう意味でやっぱりおっしゃる通りね、私もやっぱり率先で向きながら子どもたちの対応もね、必要になってくるかなと思ってます。まあ、そういう意味でね、まあ、また皆さんとしっかりとね、ご指導いただいてやっていきたいと思っています。
3番中野議員、
はい、ぜひこの問題を町を挙げて頑張っていただきたいと思います。終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で10時40分から再開をいたしますので、お集まりをお願いいたします。